めっちゃ伝わるプレゼン。皆さんこんにちは。一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会代表の西原です。今回のテーマはプレゼンがうまくいかない原因を探ってみようです。こんな言葉をご存知でしょうか。勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。勝つときは不思議と勝ってしまうものだが、負けるときは負けるべくして負けている。ビジネスプレゼンも全く同じです。緊張して何を喋っていたのかよくわからないんだけれども、うまく受注できたなんていう不思議な勝ち方もあれば、誰が見てもこれは失敗だろうという、分かっていないのは本人だけ、客観的に気づいていないプレゼンテーションがうまくいかない原因をただ抱えたまんまプレゼンテーションをしている。やはり原因があるわけです。これまでお話ししたような何のためのプレゼンかが不明確であったり、あるいはスライドの作り方、話し方、質疑応答の対応、さまざまなところで小さな失敗を繰り返し、そしてそれが積み上がって失敗につながる。やはりレベルアップをするためには、一体自分がどこでつまずいてしまったのか、どこが失敗の原因だったのか、これを分かっておかなければ今後改善することも叶いません。では一体どういうところがプレゼンテーションうまくいかない原因なんでしょうか。まず最初はプレゼン開始時のバタバタです。これをよく見かけるのは、例えばプレゼンテーションのスライド、これをプロジェクターで映すわけですが、このプロジェクターがうまくつながらない、電源が入らない、映らない、音が出ない、こういった機材トラブル、こういうので一気に焦ってしまって、その後バタバタでプレゼンが始まって気がついたら終わってしまった。このようなプレゼン開始時のバタバタ、これはなかなか聞いている人にとっては不安いっぱいです。これで中身がものすごく良ければいいんですが、だいたいそうはいかないことが多いです。やっぱり中身もバタバタだったと。そうなると聞いてる方は、ああ時間の無駄だった、負けに不思議の負けなし。最近だとオンラインプレゼン直前で URL をクリックしたら、なぜかつながらず焦ってドタバタしている間に時間が過ぎて、そして相手方からなんかつながらないんですけどという電話がかかってきて、ますます焦り、うわしまった URL が違うやつを送ってた、一気にテンパって何を言っているのかよくわからんプレゼンになって終わってしまって失敗する。負けに不思議の負けなし。続いての失敗ポイントは、会社概要や自己紹介が長すぎる。大体の方々は会社概要やあるいは自己紹介なんかから始めたり、あるいはちょっとした雑談、こんなところから始める方が多いかと思います。ところがビジネスというのは時間が非常に貴重です。会社概要や自己紹介入れるのはそれはそれで構わないんですが、時間配分の問題です。長すぎる、あるいはパンフレットやカタログに書いてあること、ウェブサイトに書いてあるようなことをただひたすら読み上げる。この会社概要というのはよくよく考えてみると、本当にプレゼンに必要な話なんでしょうか。資本金とか設立年月日、果たしてそれは相手を動かすために必要な情報でしょうか。もう一度そのあたりをよく考えていただきまして、本当にそんだけの時間をかけて冒頭にする必要があるのか、ここのところをよく考えて会社概要や自己紹介をしないと失敗をしてしまいます。聞いている方は、そんな話はええから早本題に入りや、
負けに不思議の負けなし。
プレゼンに慣れていない方、結構頭が真っ白になるというパターンがあります。例えば緊張しすぎで次何を話すんだったっけとど忘れしてしまうパターン、あるいは途中で相手から質問を受けたりして、それはですねというようにプレゼンを途中で遮られて一気に頭が真っ白になるパターン、あるいは原稿がないとなかなかプレゼンテーションうまくお話しできない方が緊張のあまりどこまで話したのかがわからなくなって焦るパターン。では頭が真っ白にならないようにするためにはどうすればいいのか。もちろん練習をしっかりするであったり、頭が真っ白になってもリカバリーできるような技術を身につけておくなど、様々なテクニックがあるんですが、やはりそのテクニックを知ってるかどうか、さらにはそのテクニックをプレゼンで使えるかどうか、どのぐらいプレゼンのスキルをしっかり身につけているか、これが失敗しないための一つの鍵になります。じゃあそのプレゼンスキルは一体どこで身につければいいのか、日本プレゼンテーション教育協会のプレゼン講座を受けていただきたいと思います。声が小さい、あるいは逆に大きすぎるなんていうのもあります。小さすぎる声というのはもちろん聞き取りづらいので、聞いてる人も一体何を言ってんのかと、どんなにいい内容もちゃんと聞こえなければそれは話していないことと同じです。緊張のあまり声が出にくいなんていうのもありますけれども、それはやはり声が出るようにちゃんと相手に聞こえる声の大きさで話せるように、これは練習をしておく必要があります。特に普段から声が小さいと言われている方、じゃあ急にプレゼンで大きな声を出せるかと言われると絶対にこれは出せません。日頃からちゃんと人前で話す時の練習をしておかなければなりません。逆に声が大きすぎて威圧感を与えてしまっているという方もちらほらいらっしゃいます。これも一つ実は本人が気づいていない失敗パターンです。特に無意識に声が大きくなる方、これは一度自分のボリュームどのぐらい出ているのかというのをしっかり確認する必要があります。やはりこれは自分のボリュームが適切かどうかというのは自分ではなかなか判断しづらいですから、上司の方や先輩、あるいは周りの同僚に聞いてみるなんかしてみて、自分のボリュームは果たしてプレゼンで適切かどうか、これを客観的に確認してもらってください。
負けに不思議の負けなし。
さらに声の失敗ポイントで言うと、何を喋ってるのか全く聞き取れないといういわゆる滑舌が悪い、あるいは早すぎるというのも失敗の原因です。滑舌が悪いというのは、これはもう日頃のどれだけちゃんと口を動かして話しているか、これも先ほどの声の大きさと同じように、普段からちゃんと意識して口を開けて話していなければプレゼン本番で明確な言葉で話をするというのはまず不可能です。特に人間緊張すると余計に口が動かなくなって滑舌が悪くなります。
負けに不思議の負けなし。
さらには話す速度も、ぜひこれも日頃から意識しておきたいポイントです。プレゼン時は緊張するから、なるべくゆっくり分かりやすく話そうと、このように意識をするわけですが、当然これも普段からできてないのに急にプレゼン時だけゆっくり分かりやすく話すことができるかと言われると、これもなかなかできません。それ以前の問題として、プレゼン中にゆっくり分かりやすく話すというのは実はこれ大きな間違いなんですが、それはさておき、普段ゆっくり喋っていないのにじゃあ本番でゆっくり話せるのか、日頃からできないことは、あるいは練習でできないことは本番でできるわけがない、この認識をしっかり持っていただきたいと思います。さらにはこんな失敗ポイントもあります。プレゼンを話すことに一生懸命で、 聞いている相手の反応が全く見えていないということです。一番よく見かけるのが、映っているスライドあるいは画面の資料を見ながら一生懸命書いてあることを読み進めていくわけですけれども、画面を見る、企画書提案書を読む、スライドを読む、このように視線が相手以外のところに向いていることが多い。これがやはり失敗するポイントです。
負けに不思議の負けなし。
当然のことながら、聞いている人は何らかの反応をしています。腕を組み、目を閉じ、そしてと首をかしげている。そんな反応を見逃してしまうと、伝わらないプレゼンテーションになってしまいます。失敗のポイントは、話すことに一生懸命で相手の反応を全く見る余裕がない。
負けに不思議の負けなし。
そして最後は、やはり時間をオーバーしてしまう、あるいは時間が余りまくる。これも失敗するパターンの一つです。特に時間オーバーは絶対にやってはいけない、もうビジネスマナーとしては絶対にやってはいけないことです。なぜ時間オーバーが問題になるかというと、相手にも次の予定があるからということです。特に経営者であったりリーダーと呼ばれている方は、様々なスケジュールで埋め尽くされています。そんな中から皆さんのプレゼンテーション15分なり30分なりという時間を取ったにもかかわらず、その時間で終わらないとなれば、当然もうそこで打ち切って次の予定に行ってしまいます。プレゼンは必ず与えられた時間内に終わらせなければなりません。
負けに不思議の負けなし。
はい、ということでですね、まあ、今回はいろいろとプレゼンの失敗するパターンというものを挙げてみました。まあ、これをね、このいつもの口調でやると、どうしてもこうショックが、うわやっちゃってるわ、あそれもやってるわというように、かなりショックがでかいんで、かなり今回はテンション落としてやりましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。うわやってるわそれ、うわ時間オーバー毎回やってるわ、なんていう失敗ポイント、もし皆さんの中でもあれば、それはちょっとですね、今すぐ見直していただきまして、改善をしていただきたいポイントです。というわけで、今回のテーマ、改めて気づいていない、もしかしたらやっちゃってるかもしれないプレゼン失敗のポイントについてご紹介しました。さあ、もちろん問題としては、じゃあそうならないためにはどうすればいいかですよね。というわけで、また次回以降、一つ一つ細かく、じゃあどうすればもっとプレゼンが上手くなるのかということについてお話をします。そうそう、プレゼンする機会は急にやってきます。そんな時は、基礎から学べる、毎月開催している日本プレゼンテーション教育協会のプレゼン講座、無料体験講座も開催中です。詳しくは日本プレゼンテーション教育協会ウェブサイトをご覧ください。この番組は、そのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りしました。